特集、田辺で働くという選択肢。若者にとって働くということに対してどのようなイメージがあるでしょうか。今月の特集では働くをテーマに、高校の先生、市内で働く大人、そして地域の人や魅力を知るために取り組む方々を紹介します。進学や就職を機に田辺市を離れる高校生が、さまざまな角度から田辺市で働く魅力に触れることで、地元で活躍するという選択肢が増えるかもしれません。田辺市を離れる若者。人口減少は大きく2種類の原因によって引き起こされます。死亡者数が出生者数を上回っている自然減と、転入よりも転出する人口が多い社会減です。田辺市の場合は特に社会減が顕著です。高校卒業後、進学や就職で田辺市を離れることが多く、社会減の大きな要因となっています。市内高校生の状況。高校生の進路状況はどのような傾向にあるのでしょうか。進学希望が多い田辺高校と、就職希望が多い田辺工業高校の進路指導室の先生に、生徒の動向や高校での取り組みについて伺いました。田辺高校、吹石博康先生。社会経験を十分に詰めていない。進路に対する生徒の悩みの多くは、将来についてのイメージができない、どの大学を選べばいいのかわからないといったことですが、その原因は社会経験の不足や進路の情報を詳しく知らないことにあるからだと考えています。そして社会経験を詰めない要因としては、ほとんどの学生の生活サイクルが家、学校、習い事の繰り返しとなっており、このサイクルの外にある他の大人と関わる機会が少ないからだと考えています。そこで生徒が学校や保護者以外の方との会話や相談ができる機会を作ったり、生徒の人生観や職業観を養うことを目的に、本校の卒業生による社会人講話を開催したりしています。田辺工業高校、ミス信弘先生。進路選択に悩む生徒が多い。本校は毎年1000件を超える求人をいただいていますが、膨大な情報量の中、希望の就職先を選択する際、生徒の多くが会社の業務や仕事内容ではなく、給与など待遇面にとらわれてしまう傾向にあります。また、進路は生徒本人が自分で選択するということを念頭に進路指導しており、生徒が保護者の方と相談しながら進路を検討できるよう、企業の求人情報などを学校のホームページに掲載し、家庭においても情報を入手できるようにしています。近年の就職状況を見てみますと、コロナの影響から県内就職の割合が高くなっている傾向にありますが、生徒の希望が叶えられるよう、一人一人に寄り添った進路指導を心がけたいと思っています。私は田辺で働くことを選びました。さまざまなきっかけや思いが仕事選びの第一歩となり、実際に働くことでやりがいへとつながります。ここでは田辺で働くことを選択した4名を紹介します。離れてわかった田辺の魅力。早稲田誠さん、教師。私が中学生の時、授業や部活、休み時間などいつでも自分たちと笑って過ごしてくれた先生がいました。こんな人になりたいと思い、教師になることを決めました。大学卒業後、大学のあった京都で教鞭を取ることになりましたが、知人が多く住み慣れた田辺で働きたいと思っていたので、昨年帰郷し、地元で教師を続けています。学校は社会に出る前の準備をするところです。成功や失敗を経験する中で、 一人一人の個性の大切さや、みんなで力を合わせる素晴らしさを教えてあげたいです。かつていつでも一緒に過ごしてくれた先生のように、私も生徒の成長をそばで見守りながら、生徒が自分で選んだ道を歩めるようサポートをしていきたいです。私の田辺推し。田辺は人や地域との距離感が近くて安心でき、より大切なところだと再確認できました。田辺から離れたとしても、いろんなものを見て、知って、ぜひ田辺に戻ってきてほしいです。何事も経験しないとわからない。中山正親さん、農家。私の実家は農家で、高校生の時に初めて梅やみかんの収穫の手伝いをして、なんか楽しいと感じました。その思いが農家を継ぎたいという気持ちにつながり、農業の専門学校へ進学することを決めました。そういう意味では、何事もしてみないとわからないなと感じています。専門学校を卒業してすぐには、家族と一緒に農業をしていくことは難しいと思い、地元の JA 農業協同組合に就職しました。6年間お世話になる中で多くのことを学ばせていただき、現在の仕事に活かせることができています。私の田辺推し。気候のいい田辺だからこそ、私は15種類ものみかんを育てることができています。自分の作ったものを食べて喜んでくれている姿を見ると、とても力になります。得意なことを仕事に、和田智子さん、イラストレーター。小さい頃から絵を描くことが好きでしたが、進学を親に反対され、一度地元で就職しました。絵を描くことは続けていたので、フリーマーケットで絵の販売に挑戦したところ、買ってくれたお客様の笑顔に背中を押され、大阪の専門学校へ行くことを決めました。卒業後は田辺でデザイン事務所に就職し、出産を機にフリーランスになりました。現在は地域の困りごとと自分にできることを考えながら仕事をしています。お絵かきワークショップを通して、子どもたちには自由に描くことの楽しさを教え、一緒に来た親御さんは子育ての悩みを話せる交流の場となるよう活動しています。私の田辺推し。私は自分の得意なことを生かして子育て支援につながればという思いで仕事をしています。田辺には子育てをしながらハンドメイド販売や雑貨屋経営など魅力的な活躍をする方が多いです。自分らしく生きる場所。山本直哉さん、民宿経営。私は和歌山市出身です。旅好きなこともあり、もともと神戸の旅行会社で働いていました。しかし、都会のリズムが合わずに自分を見失いそうになり、癒しを求めて無計画な旅に出ました。たどり着いたのが本宮の川湯温泉です。ペンションのオーナーに田舎で旅人をもてなす仕事がしたいと話すと、本宮で働かんかと声をかけていただきました。これをきっかけに紹介していただいた旅館で働くことができ、今では民宿を経営しています。縁もゆかりもない私を受け入れてくれた本宮で、もう20年以上もこの仕事を続けることができています。民宿の仕事をしていると、こんなにぐっすり眠れたのは初めてなど、お客様にかけていただいた言葉がやりがいにつながります。ここを選んでよかったと思えるようにおもてなしをしていきたいです。私の田辺推し。都会は何でも揃っていて便利ですが、リズムが自分に合いませんでした。田辺ではゆったり自分らしい働き方ができています。地域の人とつながり、田辺の魅力を知る。高校生や大学生向けの教育プログラムを提供する山田かな子さん。今年の1月から2月にかけて、市の人材育成事業、田辺未来創造塾の修了生らと一緒に、避難地域の高校生が地元の企業と交流しながら自分の将来について考えるプログラムを実施しました。 高校生15人が参加し、地元企業5社と交流。大人の考え方や働き方、地域に対する思いなどを聞きました。まずは知ること、山田かな子さん。進学や就職で田辺市を離れた人が地元に戻ってこない。高校生が地元の方と交流することで、地域の良さを知り、視野を広げてもらえれば、こうした課題が少しでも解決するのではないかと考え、このプログラムを企画しました。どんな人が地域にいるのか、何を考えて仕事をしているのか、普段の生活ではつながることがなかった人との交流は、高校生にとってきっといい経験になります。また、参加企業にとっては、若い人がどんな考えを持っているのか、求めているものは何かを知る機会にもなります。地元にずっといるのもいいなと思えた。プログラムに参加した宮崎萌さん。高校卒業後、地元で就職しようと決心しました。とりあえず進学ではなく、就職してからでもできることはいっぱいあるし、まだまだ田辺のことを知りたいと思いました。社長さんや従業員の方のお話を聞けることがとにかく楽しかったです。地元に残る人が増えたらいいなと思います。高校でも地域を考える取り組みが、地域課題の解決方法を考える講座、鹿島塾鹿島高校が昨年初めて開催されました。地域の方から仕事のやりがいや課題についての講演を聞き、課題解決のために高校生としてどのようなことができるのかを一緒に考えます。校内で募集をかけ、1年生から3年生までの20名が参加。3ヶ月間で全5回開催し、最終回は地域課題を解決するためのビジネスプランを発表しました。特産品の梅の商品開発を行う鹿島屋のメンバーでもある小坂さんと岡崎さん。鹿島屋の活動でも地域との関わりから様々なことを学んだが、社会人になる一歩手前でさらにいい経験ができたといいます。地元でいいから地元がいいに。小坂彩音さん、岡崎遥さん。地元が好きになったと言っていた子がたくさんいます。みんな田舎は何もないみたいに思っていたけど、魅力がいっぱいだと感じました。何より人の魅力に気づきました。もっと多くの高校生がこのような経験ができればと思います。当たり前に考えていたことも少し角度を変えてみると、地域の魅力や課題があることに気づきました。地域を見る目が変わったような気がします。面白い大人がいっぱいいるなぁと思えた鹿島塾でした。鹿島塾に参加した小坂さんと岡崎さん、2人は4月から地元企業に就職しています。田辺で働く魅力。田辺営業室鍋谷康則。田辺を知ろう。田辺市には大学がないため進学で出てしまうのは仕方がないこと。大事なのは外に出て学んだ人がどれだけ多く戻ってこれるかです。山田さんや鹿島塾が取り組んでいるように、地域と人がつながることで田辺市にいてもいろいろな働き方ができることを知ってもらうことが重要です。新しい視点。市では人材育成事業田辺未来創造塾を創設しました。それは業種が違う立場の人たちが集まり、それぞれが抱える課題を解決するために話し合い、価値を生み出していくというものです。例えば、商品にならない虫食い剤の課題解決。デザイナーの提案で虫食い部分に蛍光塗料を流し込んでみると、面白い模様が浮かび上がり、2つとないものが出来上がりました。それを家具屋さんが家具にしていくことによって、さまざまな業種の人たちのアイデアが詰まった新たな商品が生み出されました。かっこいい働き方。 このように地域の課題とされていたことを人々の力でプラスに変えていく、そんな取り組みをするかっこいい大人が田辺には大勢います。進路について考えていく皆さんにも、多様な視点を持ち、将来の選択について考えてみてはどうでしょうか。